皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。急に涼しくなってね、天気も昨日今日で全然はっきりしないような中ですけれども、本当にようこそいらっしゃいました。今日は世界聖賛美、そしてまた世界宣教の日の礼拝になります。世界中の教会が国の違い、言葉の違い、距離とか時差を超えて、同じ主イエスキリストによって聖餐の食卓に預かり、キリストの体であるパンと杯に預かり、十字架と復活の恵み、そして神の国の大祝宴の希望を分かち合う、そんなひとときを過ごしています。このように世界中の教会とつながっている世界聖賛美、世界宣教の日の礼拝の中で、神様は今日聖書を通して私たちにこう語ってくださいます。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの地に預かることではないか、私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか、パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です、皆が一つのパンを分けて食べるからです、そう語ってくださいます。今日私たちの心に届いてほしいシンプルな一言を先に言います。それはパンは一つだから私たちは一つの体ということです。パンは一つだから私たちは一つの体で、これが今日の中心的なメッセージです。私たちはみんな一つの体なんです。聖学院教会に集う私たち一人一人はみんな違いますね。性別も年齢も住んでいる場所も人それぞれ違います。そんな風にみんな違っていても、でも一つの体なのです。それだけではありません。埼玉地区関東教区日本キリスト教団に属する教会、その一つ一つは教会が置かれている場所も、そして教会の規模も歴史もみんな違います。でもみんな違っていても一つの体なんです。それだけではありません。日本キリスト教団、またプロテスタントの他の教派の教会、教団、またプロテスタント以外にもローマカトリック教会、正教会、教派が違っていてもキリストにある教会は一つの教会、一つの体なんです。キリストの体に預かるパンは一つだからです。今日は全世界のキリスト教会が共に聖餐に預かっています。聖餐というのはただ単に2000年昔の出来事を思い起こす思い出の儀式ではありません。最後の晩餐の出来事を思い起こしながら、その出来事に今まさに入っている、そして今ここで主と結ばれて、やがて来たる神の国の大祝宴を先取りする食卓、それが聖餐なのです。そしてこの食卓に預かる一人一人が結び直されれば、それが聖餐なんですね。それでは これからパウロがこの言葉に込めた意味と思いを受け取りながら、主の食卓が生む一致に預かってまいりましょう。私たちが神を賛美する賛美の杯は、キリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。パウロがこの言葉を書いた2000年昔、この手紙が送られた教会があったコリントという町は、宗教も文化も入り混じっているギリシャの大都市でした。教会の外はもちろんのこと、教会の中にも偶像の宴の空気が入り込んできて、そしてこの世的な派閥争いも繰り広げられていて、教会の交わりが揺らいでしまっていたんです。だから先ほど読みした後の10章21節のところではパウロはこう語ります。主の杯と悪霊の杯の両方を飲むことはできないし、主の食卓と悪霊の食卓の両方につくことはできません。パウロは教会の中で派閥争いが生じ、また異教の偶像の宴が入り込みつつあるようなコリントの教会の人たちに問いたいのです。あなた方は主の食卓に預かるのですか、それともそうではない別の食卓に預かろうとしているのですか。どうしてパウロがそこまで問いたいのかというと、聖餐というのは誰と結ばれるかということを現実に形作っていくからです。聖餐の杯、それはキリストの血に預かること、聖餐のパンはキリストの体に預かることです。ここで預かるというふうに訳されている言葉、これは聖書のもともとの言葉ではコイノーニアという言葉が使われています。コイノーニアという言葉は参加とか一致とか、また交わりとか分かち合い、共に働く、そういうような広がりを持った言葉です。つまりキリストの杯、パンに預かっている、私たちは主の命に積極的に参与している、そしてその同じ命をいただくものとして互いに結び直されている。神様の命に預かり、そして互いに結び直されていく、垂直の次元と水平の次元が開かれていく。だからこそパンは一つ、ゆえに私たちは一つの体とパウロは言うのです。聖餐は聖なる交わりそのものです。そこに縦と横の結びつきが生まれる。キリストとの垂直の結びつきと人と人との互いの結びつきが同時に生まれていく。そのような生産の中心があります。このように生産は誰と結ばれるのかということを形作る大切な食卓であると同時に、三つの恵みの時が同時に開かれていく場所でもあります。三つの恵みの時というのは、 過去、現在、未来という時です。十字架の記念と、キリストの御臨在、そして神様の御国の先取り、その三つが聖餐において同時に開かれていくのです。まずは一つ目、過去の恵みということですけれども、これは十字架の記念ということです。私たちは聖餐によって2000年昔の最後の晩餐のその出来事のただ中に入っていきます。そして聖餐を通して主イエスキリストの十字架の許しの出来事にもう一度入り直していくのです。私たちは2000年昔の最後の晩餐に入り直して、主イエスキリストの十字架の許しの出来事へともう一度身を置いていきます。イエス様はその聖餐を私の記念として行いなさいと命じておられます。それは決して2000年昔に終わったことではなくて、今ここに集う私たちに向けられて語られているキリストの御言葉でもあるのです。僕はですね、このことの強烈な体験を持っています。以前にですね、スイスのジュネーブという町に旅行したことがあったんですけど、その時に宗教改革者のジャン・カルバンが牧会をしたサン・ピエール教会というところのですね、礼拝に出席をしたことがあったんですね。その時の体験、聖餐の体験というのは特に忘れられないですね。まさに聖餐によって2000年昔の最後の晩餐の出来事のその中に入っていく、聖餐を通して主イエスキリストの十字架の許しの出来事にもう一度入り直していく、そんな体験でした。サンピエール教会はですね、聖餐卓というですね、とても長いです。今前の列の、ね、真ん中2つの椅子の長さぐらい、それくらいのですね、長さのある聖餐卓なんですけれども、その聖餐卓を挟んで回収席の向こう側ですね、こちら側の方で牧師2人がパンを割く、パン先をして、牧師一人一人でそのパンを持って、そして聖餐に預かる方ですね、その聖餐卓へと進み寄っていきます。その時にパンを牧師が提供して、またその教会の長老たちが横に並んでいて杯を差し出してくれているんですね。僕のその体験感覚としては、ね、最後の晩餐のそのシーンのただ中に入っていく、そういう印象なんです。まるで自分が最後の晩餐の絵の中に入っていくような、もっとそれを超えて自分が2000年昔の最後の晩餐に立ち会って、そこでキリストからパンをいただいているような、そんな感覚になるんですね。そこから分かったことは、聖餐というのはまさに2000年昔の最後の晩餐の出来事に入っていくということなんですね。そして聖餐を通して主イエス・キリストが私のために、私の罪と滅びを許してくださるために十字架におかかりくださったんだ、その許しの出来事の中にもう一度入り直していく、聖餐とはまさにそんなことなんだなということを思わされました。これが一つ目の過去の恵みですね。次に二つ目、現在の恵み、キリストの御臨在ということです。 この生産において私たちは2000年昔の最後の晩餐に入っていくだけではない。ここにおいて復活の主イエス・キリストが今ここにいてください、現存していてください、そして私たちに命のパンと杯を与えてくださるのです。そしてその生産を通して私たちの疲れた魂に命を注ぎ込んでください。主はどこか遠くにおられるお方ではないんですね。今ここに聖霊によって臨んでいてくださり、命のパンと杯によって私たちに新しい命の息吹を注ぎ込んでくださる、主はそういうお方なのです。なので礼拝によって礼拝の中で聖餐に預かり、それはですね、私たちがですね、長い人生の道のりをですね、神様の御国に向かって走っていく、その長い長いマラソンのようなですね、旅路の中で神様の命、私たちが今日という一日を走り切る、その命を受け取っていく給水所のような存在かもしれないですね。これが2つ目、現在の恵みということです。そして3つ目、未来の恵みということです。これは神様の御国の先取りということです。私たちはこの生産において2000年昔の出来事に入っていくだけではなく、そして主が共にいてくださっていることだけではなくて、やがてやってくる完全な仕方で到来する神様の御国の大祝宴を先取りしているんですね。その大祝宴を前倒して味わうことができている。そして生産を通して永遠の命の希望を私たちは受け取っている。神様がその命の希望を与えていてくださる、それが未来の恵みということになります。かつてモーセに率いられて荒れ野で40年砂漠を歩んでいった民、天の父なる神様であられる主ヤハベがその日の分のマナを日々与え続けてくださったように、主なる神様は今日私たちに語ってくださるんです。この日一日、またこの一週間、あなたが生きるために必要なそのパンを今日あなたに与えるよ。だから私たちは明日の心配事ではなく、今日の必要を今日満たして一歩踏み出すことができるのです。心配事に支配されるのではなくて、神様の御国の永遠の命の希望に新しい一歩を踏み出していくのです。これが主の食卓なんですね。生産で裂かれるパン、これはもともと一つのパンでした。一つだったパンが裂かれて多くの姿に分けられて、これは私たちが神様の前にどのような存在かということを示す印でもあります。一つの体、一致するということは決して同じになることではありません。違いは違いのまま、同じパンから命を受けることによって結 ばれていく、それが福音による一致ということなんですね。同じでなければいけないということではない。一人一人の与えられている賜物は違う、個性は違う、みんな違うんですけれども、同じパンによって命を受けることによって一致を与えられているんですね。私たちの教会の教派的な伝統であるディサイプルというのは、分裂ではなくて一致を求めて始まった運動でした。でも歴史の中で、例えばオルガンを使うか使わないかとか、自由主義神学を取り入れるか取り入れないかというようなことをめぐって、もともとは一致を目指した運動にもかかわらず分裂を経験してしまいました。だからこそ私たちはこの聖餐の食卓の前で、今一度神様の御旨に学びたいと思うのです。聖餐を前に、私たちは最後の晩餐の後に行われた十字架の出来事を思い起こします。主イエスキリストは私たちのために、私たちの罪の滅びの身代わりとなって十字架の上で裂かれ、血を流してくださいました。そのことによって私たち一人一人、違いがあっても同じ神様の子として贖い取ってくださったのです。そのことを思い起こすときに、私たちは悔い改めます。私たちは時として分裂を正当化した、そんな言葉を並べてしまうようなことがあるかもしれません。自分だけが正しいと思ってしまうこともあるかもしれない。でもそのような私たちの心の中にある自己中心の思い、あるいは心の壁を主の十字架のもとへと置いていきたいと思います。そして何よりも私たちは神様と和解をして、人々と和解をしたいと思うのです。誰かが自分のことを受け入れてくれるならば、自分もその誰かを受け入れてあげようというのではなくて、まず先に自分から祝福を祈るのです。先に手を差し出すのです。そのようにして誰かを迎え入れる、そんな心を持っていきたいと思います。そして共に主の食卓に着くことによって、再び献身をしたいと思います。パンは一つだから、私たちは一つの体、この福音を伝道として、宣教として教会の外へと運んでいきたいと思うのです。世界聖餐日のこの日、私たちは自分の教会だけではなくて、この世界の中にたくさんの教会があることを思い起こします。その中には迫害の中に置かれている教会、また紛争や戦争の中に置かれている教会、災害の地に置かれている教会、他教派の兄弟姉妹、その教会一つ一つと目には見えないですけれども、同じ食卓を囲んでいるのです。イエス様はヨハネによる福音書の17章の20節以下で、キリストの弟子たちによって福音を告げ知らされて、その伝道によってキリストを信じるようになった私たちのために、このように祈っていてくださいます。イエス様の祈りです。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにも お願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうして、あなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。イエス様は2000年昔に私たちのためにこう祈ってくださいました。そうです、キリストは今も祈っていてくださるのです。私たちが一つになるように、それによって世が信じるために、そう祈っていてくださるのです。共に聖餐に預かり、共に一つとされていく、それぞれ違いがあっても聖餐によって一致を与えられている。その一致そのものが実は伝道であり宣教なのです。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。神様はこの礼拝に集った私たち一人一人にそう語っていてくださいます。聖餐というのは誰と結ばれて生きるのかということを明らかにする食卓でした。そしてまた十字架の記念に立ち、復活の主の御臨在に預かり、やがて完全な仕方でやってくる神様の御国の大祝宴を先取りする、その食卓でした。そしてまた一つの缶が違いがある私たちを一つの体へと結び直していく食卓でした。そのことを私たちは今日心に留めて、新しい一歩を踏み出していきたいと思うのです。神様の前に悔い改めて、心の中の自己中心や仕切りを十字架の身元へと置いていきましょう。そして神様と人々との和解に生きること、福音の御言葉をいただいて、それを隣人に差し出していくこと、そして再び献身をしていく、この食卓に預かることによって、福音の一致を言葉と行いによって教会の外へと、私たちが具体的に使わされていくそれぞれの場所にいる隣人へと運んでいくのです。世界聖餐日の今日、私たちは目に見えない一つの大きな食卓を囲んでいます。迫害下の教会、災害の地の教会、他の教派の兄弟姉妹、それぞれに違いはあっても、同じ主イエスキリストによって同じ杯、同じパンが差し出されています。キリストは今も違いを超えて私たちのために祈っていてくださいます。私たちが一つになるために、それによって世が 信じるために、今から主の食卓に預かります。十字架の恵みに立ち返り、神様と人々との和解を求め、伝道宣教への献身を志しながら、一つのパンに預かっていきたいと思います。そしてここでいただく新しい命を携え、また神様から与えられていく使命と役割と携えて、それぞれの人生へと踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、一つのパンに預かるものとして、私たちを一つの体に結んでください。どうぞ私たちの心の中にある自己中心や心の仕切りを十字架のもとで溶かしてください。神様と人々と和解に生きる、その一歩を踏み出す勇気を与えてください。そして主の食卓のもとで一つとされている、そのことによってあなたにある平和を告げ知らせていく伝道宣教の技へと送り出してください。この祈りを私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。